こんにちは、お久しぶりです。
ノーネームです。
福岡女学院大学言語芸術学科3年の楓と
2年の志保で
お送りします。今日はオープンキャンパスということで、福岡女学院大学の1号館2階の121教室からお送りしています。というわけでオープンキャンパス始まりましたね。
はい、始まりました。
はい、まだね、盛り上がりには欠けてますけれども、
はい、
これからね、徐々に盛り上げていきたいと思います。
思います。
今日と明日の2日間開催している、オープンキャンパスなんですけれども、
はい、
言語芸術学科は、416教室に学科ブースを設けています。
学科ブースというのは、その学科の特色や特徴、学科でどんな授業が行われているかなどが分かるようなブースです。またそこには先輩たちがいらっしゃるので、分からないことなど気軽に質問することができます。
うん、
今回言語芸術学科の416教室のブースにいるのは、今まで何回も出てきたミリちゃんと、
はい、
まあ、今日は多分初登場であろうなっちゃんです。
なっちゃん、
え、なっちゃんです。
2人は、
はい、
まあ、私も、まあ、学年が違うっていうのもあるけど、
はい、
あんまり絡みがないというか。
そうですね、確かにないかも。
どういう子たちなの？
この2人は、演劇を専門にやってますね。
あ、そうなんだ。
はい、だからもう演劇に興味ある方はぜひ416教室までね、ぜひお越しください。
直接ね、はい、いろいろ聞けますから。
で、ミリちゃんは演劇の他にもファッションショーに出たり、
うん、
この間はテレビに出たりしてましたね。
あ、見た。私たまたまつけてて、
はい、
あれでしょ、うん、なんか服を着替えたりするやつでしょ。
そうそう、なんか着せ替え人形みたいな感じでやっていくやつですね。うんうんうんうん、
超可愛かった。
私それ見れなかったんですよね。写真だけ見たんですけど、うん、いや本当にテレビ載ってて、映ってて、
うん、テレビ載ってて。
いやもうね、いやすごいなと思って、
うん、
で、なっちゃんはミリちゃんもなんですけど、他大学と合同で、ね、演劇をやったり、
あ、
なんか劇団の人たちと一緒に演劇をしたりしてます。
あ、そうなんだ。もうね、いろんなことをねしてる人がいっぱいいるからね、言語はね。
はい、もう個性が豊かね、豊かすぎるぐらいに豊かで、
うん、まあ、もうぜひぜひね、直接
ね、
みんなね、会いに行ってほしいと思うんですけれども。
はい、そういえば楓先輩、
はい、
突然ですが、
はい、
っていうか以前から紹介するべきだったんですが、
はい、
楓先輩は、はい、ラブ FM の、
あ、
現役ラジオ DJ なのですよね。
あ、ありがとうございます。なんか紹介されちゃった。
ラブ FM FM の 76.1 の番組ですよね。
はい、
ケゴ公園のところにあるスタジオでね、
はい、
毎週土曜日午後6時からアフタースクールミュージックという番組に月に2度ほど、
そうですね、
大体、
まあ、たまにイレギュラーで、
うん、まあ、月に2度ほど出演されています。
はい、
ねえ、私も何回か聞いたことあるんですけど、やっぱネットラジオとは違って、なんかすごいラジオ感がありますね、やっぱり FM となると。
ああ、そうかな。
いや、なんかネットラジオってあんまり音楽とか流すことってないですけど。
あ、まあ確かに
ね、著作権上の問題で、
うん、うん、まあ、結構ね、そういうサウンドとかもね、うん、なんかテーマにしてやってる番組だから、
うんうん、
でね、現役女子大生だから、うん、もうほんとね、なんかテーマがまずあげきゅんっていうね。
かわいい、なんか。
まあ結構、まあ、うん、ゆるいっちゃゆるく、まあ女子会みたいな感じでやってるんで、うんうん、まあぜひぜひ皆さん聞いてください。
はい、お願いします。
お願いします。
ぜひぜひケゴ公園まで来てください。
あ、もう手振ってくれたらもう喜びますので。
はい、みんなお便りも送ってください、メールも。
はい、待ってます。
それで今回はですね、
うん、
こう今までメールを募っていたじゃないですか。よかったらメール送ってくださいねって、結構前に冬、去年の冬ぐらいに募っていたメールをまだお返事をしていなかったので、
うん、
今回いい機会だと思って、
うん、あ、しほちゃんがね管理してくれてたから、ちょっとね私の。
まあまあまあまあ、
なんとか来てるわけですね。
はい、そうです。なので今日は皆さんが送ってくださったメールの返事をしていきたいと思います。
はい、
1通目はラジオネームカバンカパカパさんからいただきました。
ありがとうございます。
皆さんこんにちは。
こんにちは。
この間私は一人鍋をしました。
おー、一人鍋、
一人鍋ちょっとハードル高いですね。
は
い、でその最初はその鍋を2日間食べかけて食べるつもりでした。
ちょわまあ大丈夫大丈夫
大丈夫。それなのに知らない間に全部食べてしまいました。
おお、
美味しいと箸が止まりませんね。
うん、
私はもやしや白菜、お肉となると箸が止まりません。皆さんは箸が止まらなくなるものはありますか、といただきました。
箸が止まらなくなるものね、
何かありますか。
私は、
はい、
もうね、まあ、これはもうねみんな知ってると思うけどね、私辛党なんですよ。
はい、辛党。
そうだからもうね、キムチとか、
はい、
明太子とか、うんうん、もうなんかそっち系。
あー、もうちょっとスパイシーなやつですね。
もう止まらんね。止まらんよ。
いやだって、いや何回か一緒にお食事したことあるじゃないですか、
うん、
タバスコとか。
いやもう本当に、いやいつも ね驚かれるけど、
いやもうね騙されたと思ってやってみて。
いやカレーにね、カレーにタバスコ、まずカレーからいってみよう。
いやちょっと辛いの苦手なんでちょっと無理です。そうですね。
え、しおちゃんは。
私はね、これも多分どっかで言ったと思うんですけど、おつまみ系ですね。
おつまみ系、
はい、
はいはい、
もう塩辛とか。
親父ですね。
早い早い。タコワサとか、
はいはい、
スルメとか。
うんうんうん、うん、
あでも牛タンとかも好き。
あ、牛タンね。
だからなんか
お肉じゃん、お肉。
うん、居酒屋メニューが好きですね。
あー、まあ確かに。
簡単に言うと。
でもさ、
はい、
どちらかというと、
はい、
お酒じゃない、お箸が進むというよりも。
私はお酒よりもお箸が進みます。
え、ご飯とさ食べれる。
ご飯は食べないです、もうそれだけで食べます。
あ、これだけで食べるんだ。
はい、
なんかさ欲しくならん、はい、結構さ刺激が強いじゃん、塩辛とかタコワサとか、
はい、
スルメとかも塩効いてるし。
塩辛いの好きですね。
あ、塩辛いの好きなんだ。
はい、いやでも飲み物はもちろん必要です、塩辛いから。
はいはいはいはい。
でもそれがお酒でなくてもいいんです。
あ、そうなんだね。
ソフトドリンクでも。
へえ、
うん、
お箸が止まらない。
は
あ、私結構何でもねご飯一緒に食べれる
ですね。
お好み焼きもご飯一緒に食べれる。
あ、すごい。粉物。
焼きそばも一緒に食べれる。
麺、炭水化物。だいぶ。
なんかね、ご飯美味しいですよね。いやでも一人鍋か。
やってみたいですね。
うん。
でもなんか材料がすごい余りそう。
あ、確かに。
一人でやるとなると量を考えなければならないから、
うん、一人暮らしのねちょっとね、うん、ここはあれだよね、
うん、
ネックなとこだよね。
ねえ、ですね。
材料が余っちゃうっていう。
余っちゃう、それを使い切らなければならないと、
うんうん、カバンパカパカさん、
あ、じゃあ続きいきましょうか。
あ、はい、
あ、ごめんなさい。あ、はい、続きます。
はい、
忙しい時は心に余裕がなくて一日を振り返ることをおろそかにしがちだと思うので、今日楽しかったこと悲しかったことを報告するコーナーを作るのはどうでしょうか。
うん、
また誰かに感謝の気持ちを伝えれば一日を気持ちよく終われる気がします。
なるほど、
参考になれば幸いです、とい
ただきました。ありがとうございます。まあ、確かに、何気なくね、もう夏休みとか特にそうじゃない。
いつの間にか一日が終わってしまってるという。
もうね、曜日ボケする勢いだから。いやもう本当に。
はい、
やってみようよこれ。
やってみますか。はい、
今
ラウですか。いや、この今日の一番最後とかじゃなくて今ですか。
うん、まだね、うん、今日が始まってまだね10時半過ぎたけど、
はい、
今日の楽しかったこと悲しかったこと、
はい、
じゃあ、いや今日じゃなくてもいいや。
あ、
ここ最近、
ここ最近、
うん、
そうですね、
なんかある。
めっちゃ丸投げされたんですけど。
なんかありますか。
楽しかったことですか。
はい、
ですね、先日あの1年生の合宿が学校でねありましてね、あの、
うんうんうん、
インプロゲームっていうやつがね、
はいはいはいはい、
学内であったんですけど、
うん、
行ってきた。はい、もうスタッフとして参加させていただいて、
はい、
いやもうね1年生とがっつし触れ合うのがあの鹿の島以来で。
あー、そっか。
そうなんですよね。いやでも鹿の島の時にこうあんまり関われなかった1年生とも関わることができて、
うんうんうん、
でもそれがちょっと楽しかったかなって思いますね。
あ、私結構まだ絡めてないな1年生も。
あまり機会ないですもんね。
そう、うん、ちょっとね、このねラジオ通してね、
はい、
絡んでいきたいなと思います。
はい、ぜひぜひ仲良くなっていきましょう、はい、
今日の午後もね一緒にやるから、
うん、その時にね親睦深めましょう。
そう、深める。友達をね増やします。
カエル先輩は
楽しかったこと、なんかさ悲しかったことの方がさ残らん、はい、
残りますね。
ちょ、悲しかったことの方言っていい？ちょっと下がるけど。
はい、行きましょう。
はい、まあ、実家の隣の家のワンちゃんが死んじゃったんよ、うんうんうん、
あら、お亡くなりに。
そう、でもさ、なんかもうこうやって都会に住んでたら、
はい、
隣の例えばマンションとか、うんうんうん、隣の部屋の犬とかさあんまりさ触れ合うことないじゃん、
うんうん、
でもね、なんか田舎ならではじゃないけどそうちの実家まあね田んぼしかないんですよ、はい、周りね。
あら、はいはい、
でも本当近所付き合いがすごく、うんうんうん、まあ、仲が良くて、
ほうほう、
もう本当におばちゃんって言って、うん、もう勝手に上がり込んでも、うん、あら来たねぐらいの本当に
すごい、
そう、それぐらいの、うんうん、もうなんか仲なのね、
はいはい、
その地域自体が、
うんうんうん、
でだからもうあそこの犬はとかのも情報も入ってくるわけよ。
おうおうおう、
しもう全然会いにも行くわけよ、う
んうん、よしよーって。
そう、もうほんと、うん、もうその地域の犬は、うん、みんなの犬みたいな。わかる？
すごい。あ、もう、ね、だからでも、なりなりちゃんお久しぶりみたいな。
そう、だからもうほんと自分の愛犬が、うんうんうん、もうほんと飼ってた犬が死んじゃったぐらいの、うんうん、もう悲しさで、悲しさで、
うん、
もうやばかった。
やばかった。
そう、でもね私結構ね、うん、なんかワンちゃんとか特にそうなんだけど、
うんうん、
常に、
はい、
今日が最後かもしれない。特に実家に帰った時とか、ほうほうほう、私結構そうやって触れ合ってるのね。
素敵
素敵
素敵。いや、なんか時間を大切にしてる感がある。
いや、もうね、うん、私も 何匹か、
はい、
ね、愛犬とか、うん、ハムちゃんとか、
うん、
ね、最後まで見てきたから、
はい、
もう後悔したくないなと思って、
うんうんうん、
だから近所の犬でさえも、うん、だからね、そのランちゃんって言うんだけどね、その隣の家の、はい、
ランちゃん、
そう、死んじゃったワンちゃんがね、
はい、
もうランちゃんの最後会った時も覚えてるもん。
すごい。
もうね、それぐらい、うんうん、もう可愛がってた。みんながね、
みんながね、私だけじゃなくてね。
そう、
お
でもね、生きてるからね、うん、ランちゃんは私の心の中で生きてるからね。
忘れなければね、生きてるとね。
そう、そういうことだから、うん、悲しかったけど、
うん、
悲しくないよっていう話。
悲しい。いや、まあね、
うん、いや、いや、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
カバンパカパカさん、
はい、
またね、以降もメール、うん、待ってますので、
はい、
ぜひぜひ送ってください。
ください。では2通目に参りましょうか。
はい、
2通目はこんにちは。
こんにちは。
まず最初に挨拶書いてあったからとりあえず挨拶を。
はい、
はじめまして、ごましおです。
あ、ごましおさん、
はい。最近暑いですよね。
暑いですね。
日焼け止めを毎日塗りたくっている私ですが、
お、
汗をかいてベタベタで大変です。
あ、
お二人は何か熱中症対策や日焼け予防などしていますか？といただきました。
熱中症対策や日焼け予防、
はい、
どうですか？
私はどちらも全くしておりません。
私も日焼け予防はしてないかな、まだ。
ま、
なんかさ、いや、手遅れになるって分かってるけど、
はい、
黒くなって始めるよね。
それじゃあ遅いと。
いや、遅いんだけど。だからちょっとね、今私若干足もなんかあれだもん、うん、足の甲、
うん、
もうなんか靴の肩みたいに若干つき始めてるの。
それはもったいない。
そう、やばい。
せっかく白いお肌ですのに。
ちゃんとしようと思います。あ、でもね、
はい、
熱中症対策は、
はい、
私結構常に飴、あの塩系の飴とか、
うんうん、
今も入ってるもん。
すごい。ちゃんと気使ってるんですね。
気使ってる。うん、
すごい、倒れないように。
そう、
うわ、大事だ。
やっぱね、うん、バリバリ部活してた時とは違うからね、体がね。
あ、そっか、バレーやってたんですよね、
う
ん、
そう、特になんかほら、うんうん、20歳21歳とか、うん、ちょうどさ、体の何、うん、変わり目とか言うじゃん。
はい、
だからね、飴はね、うん、なんか持ってるよ。好きですね。
あ、
今は生梅飴が入ってます。
うんうん、生梅飴。生梅ですね。
塩分をね、
うん、ちょっと 酸っぱい系の
やつ。そうそうそうそう。私もしなきゃですね。
え、熱中症対策もしてないの？
何もしてないです。
まあでもどちらかというとまださ若いからね。いや若いからといっても熱中症関係ないか。
関係ないですね。
しましょう。あとで飴あげるよ。
ありがとうございます。いただきます。まあ熱中症対策といえば、まあ朝ごはんを食べたり水分補給をこまめにとることが大事と言われています。
はい、
ね、まあ、ぜひ皆さんもね何かやっていることがありましたらまたメールでも教えていただけたらと思います。
はい。
ノーネーム。次はですね夏の対策について紹介していきたいと思います。
はい、まあね、日焼け対策熱中症対策の、まあ
はい、
関連してね、
はい、なんかまあさっき言った、ね、日焼けとか熱中症対策とかもありますけど、
うん、
今回はまずは夏バテ対策と。
夏バテ対策ね、
ね、
うん、
まあ、この時期になるとねエアコンも入っててね、ご飯も食べなくて、
うん、
ってなって、
うん、
バテてくる子が ね
アイスだけみたいな。
ってなります。
多いんじゃないでも、はい、学生とか特にさ。
私もそれですね。ご飯食べずにアイスばっか食べてます。
あ、ダメだ。
ダメです。
ちょ、対策しよう。対策
対策。いや、でその冷たいものばかりを食べていると内臓を冷やすことになってしまって、うん、その内臓の働きが悪くなっていくんですね。
はあ、
でそうなると夏バテの原因になってしまいます。
はい、
でね、
危険
危険で、そして食べるものがねこの冷たいものばかりではなく、あ、冷たいものプラスしてあのネギや生姜など体を温める成分を含む食材を使って、はいはい、体の中を温めていくとまたそれまた夏バテの対策になっていきます。
なるほど。私ネギ大好き。
おお、何使います？ネギ。
あのそうめんのつゆの中に
薬味として、
そう、うん、大量に入れる。あの、ああいうのもなんかさ、うん、ひつまぶしとかのさこう食べ方とかでさ、うん、こう順番にこうなんか途中で薬味足したりして食べてって、うん、ああいうののネギも好き。はい、だからなんだろう、その炒めたりして食べるよりも、うん、その薬味として使う方が、
うん、ああ、いやもう普通に生で切って食べるみたいな。
うん、
私もネギ好きですね。
いいよね、うん、生姜はね、あの生姜湯、
あー、風邪ひいた時とかに飲むやつ。
そうそうそう、うん、あとあの金柑湯。
あー、うん、
金柑の
なんかちょっとみかんのちっちゃいバージョンみたいなやつですね。
そうそうそうそうそう。あれはよくね、うん、あの実家にいる時も飲んでたし、うん、なんか最近風邪っぽいなって思っても飲むもん、
う
ん、
すごい、
あれは温まりますよ。
へえ。生姜苦手だから、
うん、
ほぼほぼ全部拒否ですね。
あら。じゃあ金柑油飲もう。
金柑油、はい、金柑油。なんかあんまりいい思い出がない金柑油に。
え、ほんと？
なんか美味しいやつと美味しくないやつありますよね。
え、そうだっけ。
なんかおばあちゃんがつけてるやつ、
うん、
が、いやもう美味しいんですけどたまに外れてる時があって。
え、苦いとかそういうこと？
なんか変な味するんですよ。金柑じゃない味がして。
え、それつけてるの？
うん、
なんかつけすぎなんじゃない？
つけすぎなのかな。いや、まあそんなんもあってね。
うん、
金柑はちょっと。
え、柑橘系は大丈夫？
あ、全然大丈夫です。あ、でも柚子は嫌いです。柚子胡椒は食べれます。
ああ。
差がわからない
まだなんか、うん、変な偏りがありますね。
変です、はい、変色です。ごめんなさい。
はい、
まあ、はい、次はですね、うん、汗をかくことですね、うん、
大事。
暑いとやっぱり冷房をね使ってねこう汗をかかないようになってしまうんですよね、うんうんうん、どうしても。
なんかさ、うん、そのこれもさ風邪ひいた時とかさ、はい、
うんうん、
あの無理やり熱いお風呂に入って、
うん、あ、
汗かいたりしない？
しますね。
しないといけんみたいな。
風邪ひいたらお風呂入っちゃダメですよね。
いや、あえてよ、あえて、
あえて
温まるために。湯冷めとかするけん、
うん、
避けた方がいいっていうやつじゃない？
いや、体力消耗するからじゃないですか。
あ、そうなの？あ、じゃあゆっくりね、
うん、あ、多分両方あるですね。
暑いのにね、
うん、
そう、ゆっくり使って、うん、 でもほら風邪ひいた時にするといいことって、うん、はい、絶対普段からしてもいいことじゃん。
確かに確かに、そうですね。
そう、うん、それがね習慣になるとね、はい、いいだろうね。すごい対策になりそう。
でもほらこの暑い中お風呂に入ると体温を上げるのにつながるので、ほうほう、良い睡眠につながるそうなんですよね。
そうなんだ。
はい、シャワーだけでこう済ましてしまうよりも、うん、温かい湯船、まあ、ちょっとぬるめで15分以上半身浴などしたら体が中から温まってくるので、うんうん、その後は良い睡眠に、
あ、
と、
そうなんだ、
なるらしいですよ。
いや、睡眠も大事だからね、
うんうん、寝る、ちゃんと睡眠とってるとですね、うん、夏バテにもね、
いや、なりにくい。絶対効くよ、
うん。でですよ、汗をかく話ですよ。
汗をかく話ね、はいはいはい。
で、その冷房ですと部屋を冷やしすぎることがあるので、はい、除湿機能を使いましょうというふうに。除湿するだけでもだいぶ違いますもんね、湿気を取って。
ちょっとさ、質問していい？はいはいはい、ちょっとここで、
はい、
さ、
はい、
ナノイーって何？
ナノイ
ー、なんかさ、冷房ってかエアコンのリモコンにさ、
はい、
ナノイーってない？私あれが謎すぎてね、私未だに使えないでいるんだけど、あれいいやつなのかな？
多分いいやつなんじゃないですか。
これなんか除湿系？
いや、ちょっと待ってください。それってメーカーによりますよね。
ついてるかついてないか、
はい、いや、すべてのエアコンについてるわけではないですし、
うちのなんかナノイーっていうのがあるんだけど、
はい、ちょっとそれは今調べれてないので今度に回しましょう。
あ、分かった、はい、誰か教えてください。ナノイー
ナノイーですね。もうなんかね、多分いいんでしょうね、うん、ボタンがあるからには。
そう、なんかね、良さそうだけどちょっと怖くてね、
怖くて
どうなるか分かんないから。
ですね、はいはい、で除湿を使いましょうと、
はいはい、
でそれに除湿に加えて扇風機でね、風を送ることでね、涼しく感じることができるので、うん、冷房ばかりではなく、
うん、
除湿に扇風機でね、
うん、
暑さをしのぎましょう、うん、
節電にもなりますからね。
はい、でまた汗をかく機会を作りましょう。
あ、なるほどね、うん、だからね、そのあえてお風呂に入るみたいなね、
そうそう、そんな感じで、うん、汗をかく機会を自分から作る。
はいはいはい。
もう汗かくの嫌だなーじゃなくて、
うんうんうん、
もう汗かかなきゃなーみたいな、
うんうんうん、
だから
ちょっと体を動かしてみるとかね。
そうそうそう、なんかもうね、快適な部屋で過ごすのもいいんですけど、うん、汗をかくことを忘れないようにしないと、
うん、
体温調節を司る自律神経が乱れちゃうらしいんですね。だからそれもまた夏バテにね、つながってしまうので、うん、
そっか、
うん、だから汗をかく機会を作りましょう、
はい、
何度も言いますが、
はい、
大事なことなので。
そうね、確かに対策ですね、
はい、でも夏バテ対策はこの辺で、
はい、
次にお願いします。
はい、次は日焼け対策
を、出た、日焼け、
さっきのね、
はい、
ごましおさんからもね、
いただいた、
はい、
メールに書いてあった
日焼け対策、
はい、
は食べることから。
お、なんか知らない単語が出てきたぞ。日焼け対策なのに食べるんですね。
うん、
うん、
なんか逆効果っぽくない？
逆効果？
うん、食べるって言ったら
日焼け対策、
うん、
なんでですか？
いや、なんか、いや、そのむやみやたらにただ食べるっていうだけ聞いたら、
うん、
いや、あんま良くない気がしない。まあ何を食べればいいのっていう話ですよ。うんう
ん、はい、
でまあね、
はい、
いきますよ、
はい、
紫外線対策に非常に有効な栄養素は、うん、言いますよ、
はい、
ビタミン A、ビタミン C、ビタミン E。
お、
特にビタミン C は、うん、紫外線対策に効果のある化粧品にも多く使われているそうです。
ほうほう、
ビタミン C、レモン、
あ、ですね、レモンが一番最初に思い浮かぶイメージですね、
うんうんうん、
でもビタミンはね、なんか元から体にいいって感じしますよね。
あ、確かに。ああいうのでもいいんかな、なんかさ、瓶に入ってる、
あ、
レモン 100%、 なんかレモン何個分みたいな、
ありますね。いや、いいんじゃないですか。
ああいうのでも
多分ビタミン入ってるし、
うん、夏だしね、水分も取れて、うん、ビタミンも取れて、
グッジョブ。
うん、まあ、そういうのね、飲んでいきましょう。
はい、
でビタミン C はシミやそばかすの原因の生成を抑える働きのほか、肌の張りの元となるコラーゲンなどの生成を促進する働きがあります。
女性にはもってこいですね、これは。
そうね。いやでもね、男性もね、うん、肌綺麗な人はね、やっぱおーってなるよ。
確かになんか女性じゃなくて男性でも肌って綺麗な方がいいですよね。
うん、いや間違いないです、うん、だからこれはね、まあ、女性必見だけど、うん、男性も気にした方がいいですよっていう
やつですね。
やつです。
やつです、
はい、で紫外線により、うん、生成される毒素である活性酸素もビタミン C の強い抗酸化力で耐性ができるため、うんうん、シワなどの肌の老化現象にも効果があります。
いいシワ、
うん、
最近なんか目の周りがちょっとシワができたような気がして
待って待って待って待って、二十歳でしょ。
いやもうちょっとどうしようと思って、うん、
いやでもそういうことなんだと思う、
うん、
若いけんって、うん、何もしおらんかったら、うん、なるとよ。気づいたらなんかできそうみたいな。
やだ
やだやだやだ、
いつの間にかシミやそばかすもできてシワでたるんたるになって。やだ、劣化しちゃう。
ね、ビタミン C、 ビタミン C なんかすごい強いね。
強いですね、
うん、
そう、なんか取りましょうビタミンを。
そうね、
はい、
次ビタミン E、
はい、
ビタミン E はそのものが抗酸化作用を持つ栄養素。
ほう、
つまり肌の老化の大きな原因である活性酸素による酸化をビタミン C より直接的に食い止められる、ということです。
なるほど、
はい、そしてビタミン A、ビタミン A も優れた抗酸化作用のほか、うんうん、コラーゲンの生成の促進に力を発揮することが分かってきました。
へ、
うん、ほうほう。女性はまあ生理中に普段よりもひどく日焼けをしてしまうこととか、
そうなんだ、
そう
知らなかった、
うん、それは生理中にはビタミン A が減少してしまうっていうのが原因らしいです。
そうなんだ。
いや分かんないじゃん、普通に生活しててさ、うん、いや今生理中、いや今ビタミン A 体にないしみたいな。
わかんない、わかんないです。
やっぱね、こういう情報が必要なわけですよ。ね、覚えとかないと。
確かに確かに。
大変なことになりますよ。
怖い。大変なことになりますよ。怖い。
はい。で、特にビタミン C が多く、
うんうん、
美白に効果のある食べ物として挙げられるのがトマト。
お
お。トマトね、リコピンとか言いますからね。
うん、リコピン。
リコピン。
わかんないけど。リコピン。
リコピン。リコピン。リコピン、リコピン。リコピンだって。
今目の前で先生がね、違うよその発音はって。
リコピンです。
リコピン。
うん、なんかね、はい、この間ね、ちょっと、はい、いい入れて、
はい。はい、どうぞどうぞ。
ちょっとさ、ラムネって言って。
ラムネ。
あ、私ずっとね、ラムネって言ったよ。
あ、その話ですね。聞きました。
これね、あれ、方言っていうか、うん、その地方の、あれもあるらしい。うん、まあ、方言的な要素もあるらしい。
うん、へぇー。じゃあ、佐賀は、うん、ラムネなんですか？
多分。
多分。
いや、私だけじゃないはず。
え、でも、結構それ、他の人のも聞いてましたよね。
そう、ちょっとラムネって言って。
みんな、ラムネでしたね。
うん、そう、私だけだったんだけどね。
まあ、福岡県はラムネなのかもしれないですね。
うん、トマトね、トマト。
そう、トマト、はい、トマトですね。
リコピンね、
はい、
リコピンが入っとるけん、
はい、
でトマトはビタミン C だけでなく A と E も豊富。
ほうほう。
で中程度の、
はい、
大きさのものを2個摂取すれば1日のビタミン ACE の摂取量の半分以上が補えます。
ちょっと毎日トマト食べなきゃですね、これは、ね、
だって結局さ、
はい、
2個食べてもさ、
うんうん、
まあ逆に捉えたら、
はい、
1日分しか取れんわけよ。
ほうほう。
の半分以上しか取れんわけよ。
ほうほう。
ってことは毎日食べな、はい、意味ないぐらいの、
確かに
トマトは
大事
大事。
ほうほう。
そうで、また最近注目されているトマトに含まれるリコピンね。
さっき言ったやつですね、
はい
はい、
肌の老化を抑える抗酸化作用、抗酸化力が抜群です。
ほう。
で低カロリーで高い効果。
いいですねトマト。トマト好きですか？
トマトはね、うん、うん、普通に好き。
普通に好き。
あの何こな、なんだろう、あれば食べるって感じ。
あー、私ちっちゃい頃めっちゃ食べてて、
うん、
トマトを多分3つぐらい普通に食べてて、
はんはん、
こうくし切りに切るじゃないですか、
はいはい、
でそのお皿に入れるじゃないですか、
うん、
したらなんかトマトの水分が下に溜まるじゃないですか。
はいはいはい。
私それまで飲んでましたもん。
すごい。
トマト好きですよねこれは。
うん。今も？
今はもう最近なんかトマト食べなくなってきてますね。
ああ、ま、機会がさ減るよね。
やっぱ一人暮らししてると、うん、野菜が傷むのが早くって、うんうんうんうん、なかなか食べれないんですよね。
そう、さっきの話じゃないけど余るもんね。
そうなんですよね、
まあ、でも余ったらなんか結局損じゃんみたいな、うん、なっちゃって
もういいかなみたいなね。いや、でもトマトはじゃあ毎日食べても食べるべきだから、
うんうんうん、
トマトは買ってもいいってことですね。
あ、確かにそういうことだ、う
ん、もう毎日食べればいいじゃん、したらなくなるじゃんみたいな。
おうおうおうおう。でさ、意外にトマトもさいろんな調理法があるから、うん、いろんな調理法で、うん、取っていくと飽きないし、
う
ん、
確かに、
うん、ちなみに私は砂糖が好きです。
はい、
トマトに砂糖をかけるのが好きです。
はい。
砂糖をかけて食べるのが好きです。
おっと。砂糖ですか。
砂糖、いやもうこれは、
はい、
おばあちゃんがやってて、
ほうほう、
まあ、一緒に食べてて、
はい、
っていうあれだから、
はい、
いや美味しいよ。いやもう本当にこれは、いやもうねこれこそみんな信じられんってみんな言うもん。信じられん、ありえんみたいな。いや、
うん、信じられないです。
いや本当にやってみて。
え、どんな味
ですか。甘いですか。甘い。
え、砂糖感あります。
ある。
美
味しい。
美味しいんですね、うん、
一回ちょろっとかけて食べてみて。はい、
私砂糖の反対ですね、塩派です。
あー、スイカも。
スイカもです。
あー、私かけんもん。
あ
ー、さすがにスイカに砂糖はかけないよ。
砂糖今かけんのかなって期待したのに。
トマトにね砂糖、うん、皆さんかけてみてください。
はい、
一度でいいので
やってみましょう。
はい。で、日焼け対策に効果がある栄養素を豊富に含み、しかも簡単に作れる料理はトマトとツナのバジルサラダ。
あ、いい。バジルサラダっていい、うん、なんか名前が女子っぽい。
確かに。バジルサラダ一つくださいみたいな。
あ、か、なんか可愛い。おしゃれ。
女子感。で、トマトは、そう、うん、ビタミン ACE と、うんうん、ツナはビタミン E。バジルはビタミン A がそれぞれ豊富なので、
うん、
このバジルサラダはね、いいですよ。
いいですね。
はい。で、さらにビタミン E は油と一緒に摂取すると効果が高まるそうです。
ほうほうほう。
なので、ツナの油が吸収を促進してくれるので、すべての材料を混ぜて冷蔵庫で冷やすだけでできます。
なんか、美味しそう。なんか今すっごい想像しかしてないけど、
うん、
美味しそう。
で、酢と、あえて、うん、マリネ風にすると1週間は持つらしいです。
いいな。
だから常備菜としても活躍する。
へ、うんうん、そうなんだ、うん、
余る必要なし。
食べきる。いいな。そっか、
うん、
ビタミン E は老化予防になる、
うん、老化予防になる、
うん、でビタミン C は、まあ、紫外線系に強い、
うん、
でビタミン A は、うん、コラーゲンを作ってくれる、
うん、そうだね。
という
だから今一番取りたいのは C かな。
C ですか。紫外線、
うん、
お、
夏だし。
私いいですね。
老
化予防。
あ、老化。
もうシワが気になって仕方ない。
大丈夫だよまだ。
いいですかね、
はい、
ビタミンを取りましょうと。
そうね、
いうことですね、
うん。
ノーネーム。では次は暑さ対策に移りたいと思います。
はい。
暑さ対策1つ目、風呂上がりに足を冷水につける。
へえ、絶対しない。こういうの
確かに私もしないです。
なんかこの何、二度で負け。
めんどくさいみたいな。
いや、まあでもね、そういうのしないとね、
うん、
だって暑さって結局さ、その熱中症とか夏バテとかにもつながるじゃん、
う
ん、
はい。
なんか一番のあれじゃない、大元じゃない。
確かに。
これをしていかないと始まらないみたいな、うんうん、とかあると思うよ。
はい、
はい。
まあ、確かに足をね、冷たく冷やすと体全体が冷えますよね、
うん、
他には首とか、
うんうんうん、
そう。次がバンダナを使って首を保冷剤で冷やす。
あ、バンダナね。
私なんか前持ってたのがなんか
帯状の保冷剤みたいな感じで、はいはい、首に巻くことを想定して作られたもので、
はいはいはいはい、なんかあるね。
そう、なんかちょっとタオルにくるんである保冷剤ですよみたいな感じで、
うんうんうん、
首に巻けるやつ、
はいはい、
あれつけてると相当体冷えますね。あ、
そうなんだ。
はい、だからちょっとぜひ使ってみてください。涼しいです、うん、で、あとは、
はい、
朝や夕方に打ち水をする。
うんうんうんうん、
家の周りに水を撒く感じですかね。
うんうんうん、
まあ、でも家の周りが暑いとですね、やっぱ部屋の中も暑く感じますよね。
そうね、
やっぱでも打ち水って日本ならではですよね。
確かに、
うん、で実際結構効果は得られますもんね、うん、打ち水って。
意外に、うん、私福岡とかは逆にないのかなと思ってたけど、うん、意外に都会でもやってるとこあるもん、うん、
いや、アスファルトだからこそですよね。
チックなところの、うん、その入り口の前とか、
うん、
やってるとこ多い。
確かに、ね、やっぱアスファルトが多いですもんね、都会、まあ、福岡とか。そ
う
そ
う
そ
う、うん、どうしてもやっぱね、外はね、エアコンとかさ、
うん、
いくらね技術が発達しても届かないから、
うん、どうにかして冷やすには打ち水が一番と
、ね、朝や夕方にするのが、
うん、
ポイントかな。
で次は青系インテリアで涼感アップ。
あ、気持ちのね問題ね
やっぱ青いと涼しく見えるんですね。
うん、
うん、赤だと暑く見える。
うん、
まあ、なんか原色だと、あーもうギラギラして、あーもう、あーもうってなりますね。
あ、確かに見たくないみたいな。
なんか薄い水色とか白とかだと、あー涼しげだなーってなりますよね、
うん、扇風機の色もさ、うん、水色とかが良くない？
いいですね。実際水色多いですね、そう考えると。
あ、確かに、なんか扇風機描いてって言われたら、うん、水色で塗るもん
確かに、あ、確かに、わかる
ね、
うん、
そういうことなんですよきっと
ですね、うん、次はペットボトルを凍らせて扇風機の前に置く。
へぇ、
冷風ですねこれは。
おーおーおー、
冷風機の代わりみたいな。
でもなるんだ、ペットボトル凍らせて前に置くだけで冷風に。
ペットボ、凍らせたペットボトルの冷気を風によって送ってるんでしょうね。
あ、なるほどね、
うん、エアコンが、ね、ない部屋とかに使えるやつですね。
うんうんうんうん、これはね一手間かけたいね。
お手軽ですねこれは。
うんうんうん、はい、はい、でも暑さ対策の
続き
で、はい、風通しを良くするコツっていうのをね教えたいと思います。
いいですねこれ、
はい、無風の時扇風機を外に向けて回して、対角の窓を開けると部屋に風が入るようになります。
へえ、風の流れを作るんですね。
うん、そう。
おー、
なんかうちもあれやもん、うん、ベランダのドアを開けて、
はい、
ベランダのドアと玄関のドアが、
はい、
あのなんていうの、向き合ってる形になってるのね、
はい、
そこを開けると、うん、もうすごい回る風が超涼しくなるもん、それだけで。
すごいですね、やっぱ風って大事ですね、うん、涼しく感じるのに。
うんうんうん、うんうん、そう、窓が一つしかない部屋とかなら、うん、そのドアを開放しておくなどして、うん、え、2箇所以上の開口部を確保するのがポイントです。
ほうほう、でもいいですねこれも、お手軽ですね、涼しくなること。
そう、開けるだけ、
うん、
開けるだけです、
開けるだけ扇風機を上手に使ってね。
うん、そう。で次が、
はい、
熱を下げる食べ物を取る。
ほうほうほう、
まあね、さっきみたいにねビタミンとかを摂取するのもいいけど、う
ん、はい、
熱を下げる食べ物を取るのも、
ほうほう、
ポイントです。
ほう、
スイカとかキュウリですね、
はいはい、
ウリ科の野菜には、うん、熱を下げる効果があります。
ほう、
特に冬瓜には、漢方薬に用いられるほど、
利尿作用
があって、むくみ取りや夏バテ対策にもぴったりです。
でもスイカとかキュウリって、
うん、
夏の食べ物だから、
うんうんうんうん、
旬だしちょうどいいですよね。
あ、そうね、
うん、
旬のものを食べて熱を下げてください。
やっぱり旬のものっていうのはその時々に合った、体に合った食べ物なんですね。
うん、
スイカやキュウリ、
はい、うん、そして夜の暑さ対策、
はい、
暑いですよね夜。
暑いも暑い暑いも、
しかもね、もう蚊とかがもし入ってきたらうるさいし、 もう暑くて寝れないから、うんうんうん、まあ、そんな夜には、はい、夜帰宅をしたらすぐエアコンをつけるのではなく、
お、
まずは窓を開けて空気の流れを作ります。
ほう、
さっきのね2箇所以上の開口部を確保するのもいいんじゃない、
う
ん、
確かに、
うん、
やっぱね、
で、
う
ん、ある程度空気を取り込んで部屋の熱気を冷ましてからエアコンをつけた方がエアコンの効きが早く電気代も節約することができます。
そうなんだ。普通に帰って速攻エアコンつけてました。
私もこれはね今日からでもやりたいね。
やりたいですね。
節約もねできるから、
うん、
はい、でもよかったら皆さん参考にしてください。
ぜひぜひお願いします。
はい
はい、それでですね、まあ、対策関係はここら辺にして、
はい、
夏も本番でして、
うん、
夏といったら花火。
花火ですね。
はい、花火です。でもね、もう中旬に入って、
はい、
8月の中旬に入ってまいりましたので、
うん、
もういくつかはね終わっちゃってるも のもあるんですけど、
はいはい、
まだまだ行くことができる、
うん、
福岡の花火大会を紹介して いきたいと思います。
はい、
一番近いのから、第60回大川花火大会。
お、行ったことある。
へー、どこにあるんですか。
佐賀、福岡、間。
へー、そこら辺なんですね。
うん、
じゃあ佐賀の方もぜひ、
うん、
福岡の、ま、橋の方、
うんうんうん、
まあ、近い方はぜひぜひ行っていただきたいと思いますが、
はい、
開催日が2015年の8月8日、あ、今日ですね。
今日ですね。
今日ですね。
うん。お時間がある方はぜひ。
ぜひ。で、まあちょっともう簡単に紹介していきましょう、次々と。
はい。
で、8月13日にありますのが、毎年8月13日に会っているやつですね。関門海峡花火大会。
うんうんうん、うん。
で、今回は第28回ということで。
ほう。
いやーもう、おすすめです、私はこれ。
あ、私行ったことない。
本当ですか？うん、いや、本当、一度は行ってみるべきです。
あ、そうなんだ。
関門海峡、やばいです。いや、もう。私、いつもってか、ここ4、5年はずっと通ってて、
うんうんうん、
で、毎回山口の方から見るんですけど、
うんうん、
音楽と共に流れるんですね。
あ、そうなんだ。
音楽ともに打たれるんですね、
ほうほうほう、
花火が。で、最後クライマックスとかもうすごくって、
うん、
私何回か泣いたことありますもん。
へえ、
やばいみたいな、超感動みたいな。
あ、そうなんだ。
だから
行ってみたい。
でも本当おすすめです、これは。
へえ、13日、
うん、お盆ですけど。
そうね。
ぜひ行ってみてください。
はい。
で、次が大島納涼花火大会。
うん。
それが8月15日ですね。
はい。
大島です。
大島。
行ったことないです、
ね、ないです。
私何回か行ったことあるんですね。
うんうん、
船で、宗像の方にあるんですけど、
うんうん、
河野港という場所から、河野港という場所から、
はい、
船で大島に移動して、で、その、防波堤とかから見るんですね、
あ、
花火を。
素敵。
まあ、あんまり規模は大きくないんですけど、
うんうん、
結構そこまで人がいっぱいいるというわけでもないので、
うんうん、
ちょっとした穴場ですね。
あ、そうなんだ、
うん、
いいこと聞いた。
ぜひぜひ人が多いところが苦手な方とかはもう船に乗ってね、
うん、
涼しさを味わいながら、
はい、
ね、花火を見ていただきたいなと思います。
はい。
次、8月23日の有明海花火フェスタというものがあるそうです。
有明海花火フェスタ。
はい。なんかあんまり聞いたことはないです。私はないんですけども。
うん。
まあ、次に行きますと、
はい、
8月29日、ゆかはし夏祭りこすもべ。どこで区切っていいのかがわからない。夏祭りコスモッペ。
うんうん。
でいいのかな、わかんないけど。
うん。
8月25日、29日にごめんなさい。
うん。
あるそうです。ゆかはし。まあ、筑豊の方はね、ここら辺がちょうどいいのかなと思います。
ほう。
ほう。
コスモッペで検索したら出てきそう。
出てきそう。あ、ちょっと日付変わりますが、次。
はい。
8月22日、音賀町夏祭り。
うんうん。
これ、もう行ってみたいですね。音賀川って
ん音賀川じゃない、音賀町。
ほんほん。
で、あの、宗像のちょっと先にあるんですけど。
あ、そうなんだ。
はい。なんか、どこだろう。恵比寿らへんかな多分。
じゃ、結構遠いっちゃ遠い、こっからだとね。
そうですね。1時間ちょっとかかりますね。
うんうんうん。
市内からだと。まあ、そこですけど。まあ、そこそこ、まあ、多分、空いてる気がします。
ほう。
あそこらへんだと。あと、次。祭り中川、8月22日、同日ですけど。
うん、うん。
あります。
中川ね。
あ、8月22日がいっぱいだ。
ほんとだ。
次行きます。8月22日、天城川、
うん、
花火大会。
はい。
8月22日から、ん ?2 日にあります。
はい。
あ、こんなものかな?
うん。
あとは、県外になると、ハウステンボスとか?
そうね。
結構有名ですよね。
うん。光の王国。
行きたい
ね。なんか、うん、今年は白の浴衣が流行っているそうで。
そうなんですか。
うん。が売れてるんだって。
白の浴衣か。
うん。
一着持ってます。
あ、本当に。
はい。着てないけど。
でも被りたくないなら逆に、うん、違う色を着ていくのがいいかもしれないですね。
なるほどですね、はい。あ、でも浴衣着ていきたいですね、花火は。
そうね。私も今年まだ着てないから、うん、来たいな、どっかで。
ぜひその姿を見せてください。
私に。わかりました。
いや、まあ、こう、花火はね、こんな感じで。
はい。
で、みんなでね、こう、涼んで、
うん。
行きたいですね。
うん。よかったら行ってみてください。
はい、お願いします。
はい。
まあね、オープンキャンパス始まって、第1回目は。
そうね。
こんな感じで。
そうそう。まあ、いつもこんな感じでやってます、みたいな。
うん。
うん。
感じで。
お届けできたかなと思います。
思います。ではね、まあ、15分後の次回まで。
はい。
まああんまり休憩が短いですけど。
はい。またお会いしましょう。
はい。せーの、
バイバーイ。